カナカート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ
こんばんにゃ
もうスラーっていくね。
はい、もう慣れたもんですよ。21年ですよ。
そうですよ、こんばんにゃなんてね、大したことない自然にね、みんなから出るっていいですね。
あ、いいですね、はい、
さあ、まずはこのコーナーからいってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナー。今回は田中アートさんですね。
はい。
はい。どのアーティストを取り上げてくださるんでしょう。
今回は、オアシスですね。
いいね、オアシス。
はい、オアシスのクイズをやりたいと思いますね。は
い、かっこいいですよね。
まあ、よくね、このコーナーで言うんですけど、うん、ちょうど90年代にね、こうブレイクしたアーティストって、ちょうど私もう、いい大人になってるので、あまり夢中で聞いてないんですよ。
あ、そうですよね。
だけどオアシスは、はい、もし自分がその90年代のオアシスがブレイクしてる時に10代だったら、はい、間違いなく夢中になってるバンドだなと思う。
そうですよね、
うん、それぐらい楽曲がすごくいい。
田中アートさん、数々のこのアーティストの中から今回なぜオアシスを取り上げようと思ったんですか？
なんかこの番組でこのコーナーできてから、うん、俺やっぱり90年代の音楽がすごい好きだったんで、
う
ん
ね、年齢的にね、はい、やっぱどうしても、ね、そうなんですよ、一番影響を受ける、ね、はい、とこだもんね。
なんでその頃のアーティストだけに絞って毎回自分はお送りしています。
で、今回は田中アートさんがクイズを出題してくださるということで、う
ん、はい。ただなんですね、クイズって言ってすごい深掘りしてバンドを知ってたりはしないんですけども、うん、曲はもちろん知ってるんですけど、うん、なんでいろいろ調べてきました。
まあ、楽しみです、はい、うん、それではクイズオアシス1問目お願いします。
はい、それでは早速いきたいと思いますね。オアシスクイズ1問目です。
はい、
オアシスのボーカリストであるリアム・ギャラガーが怖いと思っているものは次の3つのうちどれでしょう。1番飛行機、2番ネズミ、3番夜。
おお、なるほどね。
ノエル・ギャラガーさん、お兄さんの方ですよね。
そう、リアム、
ね、リアムですね。
あ、リアム、
リアム、
リアムの問題で、
リアムの問題です。はい。
怖いの？わあ、じゃあちょっとシンキングタイムミュージックの間に考えておきたいと思います。
はい、はい、それではシンキングタイムミュージックはオアシスでスーパーソニック。でスーパーソニックでした、
はい、
あれさっきオアシスって言ってた、
はい、
あれ、ね、ね、ネイティブな田中アートさんが正式に言うとどんなの？
どうですかね、オアシスですかね。 A じゃないですか、 A は。
あ、そっか、
ね、A は A ですよ。みんなあとか言うけど A じゃないですか、
ね、私なんかオアシス
いやいやいや、もう日本人はそれでいいんです
よ。オアシスでいいですよ。本当にそうです、うん、はい、
ね、最初の一問のクイズ、うん、弟のリアム・ギャラガーさんが怖いものはっていうことですね、う
ん、はい、絶賛択なんですけども、じゃあもう一回繰り返しますね、
うん、
はい、1番が飛行機、2番がネズミ、3番が夜ですね。
あ、なるほど、
はい、
まあちょっと分かんないから、はい、当てずっぽでいきます、
はい、
じゃあ私からいこうか。
じゃあ武見さんからどうぞ。
はい、2番ネズミ。
ネズミ。
あ、いやだ、私も。
じゃあいいじゃん、別に。変える
一緒でもいいですよ。
私も、うん、もうすぐ、あ、ネズミかなって思った、
うん、だってね、一番飛行機嫌いっていう、ね、人多いけど、怖いっていう人多いけど、うん、飛行機乗らなかったらツアーに出れないから、一番はないかなと思ったの。で、夜も苦手って言うけど、夜ほらライブって多いから、かなって、そうするとネズミかなって思ったんだけど。
なるほど。
はい、では、 クイズの答えをお願いします。
ファイナルアンサーでいいですか？
あ、いいですよ。
はい、 OK です。うん、
正解は2番なんです
よ。
あ、だった。
らしいです。ちょっと失敗したな。
ちょっとなんかね、そう考えるとちょっとこうね、なんか消去法で、
はいはい、あ、でもそうなんだって感じですね。まず日本人の私がネズミってあんまり浮かばない、ね、で G はあるけど
確かに
ね、さすが海外だなっていう感じが。
ね、あの、この質問に対してすごい早かったですよ。すぐネズミって言ってました。かぶせる人に言ってました
ね。はいはい、そういえばあれだもんね、はい、リアムのなんかインタビューを、
あ、そうです、70いくつの質問の中で答えてました ね。
でそれをちょっとこうピックアップしてきたっていうことなんで、
そうですね。
あ、じゃあ全部リアムに関係して
る。いや、あの、それだけじゃなくていろいろ。
あ、了解しました、了解しました。
やってます、
はい、あ、では2問目をお願いします。
はい、それでは2問目いきたいと思います。じゃあもう一度リアム・ギャラガーの話でよろしいですか？
はい、じゃあ弟編で。
はい、オアシスのボーカリストであるリアム・ギャラガーが生まれ変わったら誰になりたいと思っているでしょうか？
ああ、なるほど。
はい、1番ノエル・ギャラガー、
あ、お兄さん。
はい、2番ジョン・レノン、
うん、
3番ジミー・ヘンドリックス。
ああ、なるほど。
はい、
シンキングタイムお願いします。
はい、ではシンキングタイムでは、オアシスの Live Forever を聞いてください。オアシスの Live Forever でした。
もう一度その3択クイズの問題をお願いします。
はい、いきますよ。1番が兄のノエル・ギャラガー、2番がジョン・レノン、3番がジミー・ヘンドリックスです
ね。弟のリアムさんが生まれ変わったら何になりたい、誰になりたいかって、
う
ん
う
ん
う
ん、え、私すぐ浮かんだんでいいですか？私からで、
はい、どうぞ。
1番のお兄さん、
あ、ノエル・ギャラガー、はい、
もうめちゃくちゃ仲悪いけど、実は兄ちゃん大好きみたいな、
あの、逆にそっちになってやろうみたいな。ね、結構ね、綺麗なバンド名なのにドロドロなので。逆にお兄さんかな、一番って思ったんですけど、武井さんは、
私は2番ジョン・レノン。
ジョン・レノン、はい、うん、ファイナルアンサーでよろしいですか？
はい、
はい、OK です。
正解は、はい、正解は2番のジョン・レノンですね。
あ、知ってたんですね。
はい、いや、これはね、ジョン・レノンになりたいって言ったかどうかは知らなかったけど、
はい、
確かオアシスのメンバーってビートルズが大好きなんだよね。
そうですね、リアム・ギャラが特にですね、ビートルズも神ですね。
ビートルズにものすごくこう憧れてバンドをやってるっていうか、なんかそういうことは知ってたので。
そうですね、
まあ、それでいくとジョン・レノンかなって思った。
はい、
うん、
で、なんか、あの、世の中のメンバーを集めてバンドを作るとしたらっていう時には、ギターはジミー・ヘンドリックスがいいって言ってましたけどね、うんうん、はい、
なるほどね。
2問目、
ベースはポール・マッカートニーって言ってたかな、はい、確か。
面白そう、
はい、
クイズオアシス最後の問題です。田中さん、
はい、それじゃあちょっと普通の感じの問題でよろしいですか？
はい、
はい、いきます。3問目です。オアシスの代表曲ワンダーウォールは何年にリリースされた曲でしょうか？
うん、何年、
うん、
1番1992年、2番1995年、3番2000年。
はい、
うん、
それではシンキングタイムミュージックは、
はい、オアシスでワンダーウォールでお願いします。Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. オアシスでワンダーウォールでした。このバス、ちょっと待って
。この曲がリリースされたのは何年かという、うん、
そうね、
はい、
もうでもこれ当てずっぽで言うしかないな。
じゃあもう一回1からお願いします。1番、
はい、1番いきますね。1番1992年ですね、
はい、で2番、
2番1995年、うん、
そして3番、
3番2000年ですね、
うん、
かりました。
これはもう当てずっぽです。私も
私も
はい、言ってください。
3番
3番2000年ですね。
はい、一番新しいこの3択の中では。
はい、はいはい、私は1995年2番。
95年2番ですね。
うん、
では答えをお願いします。
はい、正解はですね、1995年ですね。
あ、もう調べてる。
いや、調べてないよ。
絶対調べてる。
いやいや、2000年はないと思ったの。
、これ95年はケイズドリームできた年なんで、でも、ね、記憶にはいはいあるんですよ。
もう本当全盛期が、ね、90年代だから、そうで92年だとちょっと早すぎるかなって気がして、
なんかそんな感じがしないですね。オアシスの曲って、
うん
うん、いや面白かった、はい。
ちなみに私全問正解ですよ。
すごいですね。
調べて
シンキングタイムの時に携帯見て調べて。いや
してなかったでしょ。
してなかったでしょ。
はい、
素晴らしいです。
田中アートさん、オアシスクイズ来週も楽しみにしてます。
はい、頑張ります。
アーティストピックアップでした。さあ、続いてはケイズドリーム10月のピックアップバンドの紹介です。今月はブラウンクローという田中アートさんが前から推したかったというアーティストですね。
はい、そうですね。
3週目になります。
はい。
改めていいバンドなんですよね。
そうですね。なんか本当いい歌声とキャッチーなメロディーの楽曲がすごく素晴らしいなと思いますね。
うん、まあそれとね、もうやっぱりキャリアが裏付けするようなね、しっかりとした演奏力とかね。
はい、そうですね。うん、なんかそのかなり昔の曲とかもあるんですけども、なんかこういう曲とかってすごいみんなが知ってるわけじゃないですか、
うん、
こういう曲今のこの音楽を聴く機会ってすごい簡単に聴けるようになったんで、こういう曲とかが急にこう、
うんうん、
フューチャーされたりする世の中になればいいなって最近思ったりしますね。
うんうん、確かに前はこう流れてくるものを提供されて聴く音楽って CD 以外は
そうですよね、
メディアだと、うん、今はもう自分で選んでとかね、
はい、
突然こう出会ったりとかっていう、
うん、
なんそういう場所多いですもんね。
よく考えるとすごいいい世の中だなと思うので、
うん、
はい、
どこか懐かしいなって思うのもこのブラウンクローンの曲の中にあるんですよね。
本当にそうですね。
確かに、
うん、では今週の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。ブラウンクローで君の声。
デイズドリーム10月のピックアップバンドブラウンクローで君の声でした。
はい、なんか途中でこう三拍子になるところが、
はい、
なんかすごくいいよね、
はい、
うん、
今月ケイズドリームでライブがあるということですので、ケイズドリームのスケジュールを皆さんチェックお願いします。田中跡さん、来週はいよいよブラウンクロー紹介最終日ですので、
はい、
またいっぱいトークお願いします。
はい、はい、
なんか腕立て伏せやってるみたいな感じになってます ね、
そうね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい。
今回は先週に引き続き兵庫県のライブハウスですね。
そうですね。神戸三宮にあるライブハウス、バリットの代表南出渉さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。南出さん、こんばんは。
こんばんは。
先週はね、ライブハウスのね、情報をちょっといろいろ聞かせてもらったんですけれども、
はい、
今週は南出さんのことをちょっといろいろ、はい、はい、聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど、このバリットでの働いてるのがもう18年ぐらいとかね、確か。
そうですね、18年ですね。
ぐらいになるって言ってましたもんね。
はい、うん、そうですね。
で、もともとバンドやって出演者だったっていう話は先週聞かせてもらったんですけど、はい、どんな感じのバンドをやられてたんですか、南出さん。
まあ、まあ、ビートルズが好きだったりしたので、うんうん、まあ、かつスリーピースなので、ちょっとビートルズとは違うんですけど、まあ、ロックバンドですね、もう。
うん、
はい、
先週ね、ロックンロールバンドが好きっていうことを、ね、はい、ちょっとお聞きしたん で、ね、
はい、
どの辺のアーティストに影響を受けてバンドやってたんですか。
うん、まあ、でも元々はやっぱりビートルズが好きで始めたんですけれども、うん、まあ、3ピースでやるようになってザ・グルーバーズっていうバンドとか、
はいはい、
あの辺りがすごい好きなバンドでしたね。10代20歳ぐらいの時でしたね、
うん、ね、は
い、
藤井兄弟。
あ、そうです、そうです、はい、
そう、あの番組にもゲストに来てくれたりしてるんで。
あ、そうですか、はい、はい、
じゃあその南出さんがバンドをやっていたのに、はい、このライブハウスで働くようになったこうきっかけというか、はい、それはどういうことだったんですか。
あのね、まあ、バリットがオープンして1年ぐらい、1年経たないぐらいやったんですけど、うん、やっぱりあんまりこうイベントブッキング状況が良くなくて、
あ、
で、まあ、ちょうど僕らが4月にワンマンライブをバリットでやったんですけれども、うんうん、その翌日にスタッフから電話かかってきまして、うん、ちょっと一緒に働けませんかみたいな。
あ、そんなノリだった。
そうですよ。で、出ないとちょっとね、潰れそうなんです。で、え、何がどうしたみたいな話で、うん、事務所に来て話を聞いてて、もうそのまま、うん、分かった、じゃあ俺ちょっと働くわみたいな形で決めました。
はい、なるほどね。だって今はね、もうあれですもんね、代表ですもんね。
そうですね。だからその時はアルバイトで入ったんですけど、まあ、うん、バーカウンターのアルバイトから入って、で、神戸 の、 そのバー関係で友達とかが結構いたので、そのバーの周年イベントをやったり、うん、でバンドでツアーもやってたので、友達をこうイベントでにブッキングしたりとか、うん、なんかいつの間にか制作みたいになって、
うん、
いつの間にか店長になって、うん、いつの間にか会社をやってるという感じに、はい、なりました。
なるほどね。いやいやいや、今ね、はい、簡単に話してるけどね、
すごいことないし、ねえ、ね、出すよね、だって
なんかね、
うん、救世主ですね。
そうですね、まさにね。
いやー、まあ、でもほんま必死で、やっぱり好きなライブハウスだったので、うん、この構造とか、まあ、ここが潰れられたら困るなっていうのが、やっぱり最初の原動力やったんですが、うん、はい、
なるほどね。あの、そんな南出さんが、このライブハウスで働いてて、うん、
はい、
まあ、この仕事やっててよかったなって思う瞬間っていうのは、どういうことですか。
いや、そうですね。まあ、有名なアーティストさんも好きだし、うん、神戸に来てもらおうと思ってブッキングしてるんですけど、うん、やっぱりそこで地元の若いアーティストたちがいて、その頃がやっぱり1ヶ月経つとすごい変わってるとか、 ツアーバンドと対バンさせるとやっぱりまた刺激受けて変わるとかで、
うんうん、
まあ、あのメジャーデビューだけがゴールではないとは思うんですけれども、うん、なんかそうやってやっぱりメジャーデビューしていくとか、なんかツアーをどんどんしていって大きくなっていく、集客が増えていくみたいなのを見るのがやっぱりこうな、すぐそばで体験させてもらってるっていう感じでやっぱりやりがい感じますね。
うん、もう一番わかりやすいですもんね。
そうですね、
なんかそれぐらいの時のバンドの成長ってね、
う
ん、
そうですね、
うん、目に見えてよくなってくから、
うんうん、ね、だから自分ができなかったことというか、
うん、
あ、それをこうやっぱりやり遂げていく若者たちって素晴らしいなっていうのが一番ですね。
あ、はい、ね、うん、じゃあそんな南出さんが今週おすすめしてくれるアーティストは何というアーティストでしょうか。は
い、チタヘンリーというアーティストなんです。
またちょっと変わった
変わった、ね、そうですね、
全部ひらがなで書くんですね、
はい、そうですね、うん、はい、
シンガーソングライターということで。
そうです、兵庫県 の、 あの田舎町というか、神戸ではなくて兵庫県のもっと田舎の方でずっと過ごしてきた子なんですけど、うん、素晴らしい曲を書いて素晴らしい歌を歌うんですよね。
あ、なるほど、
うん、
これはじゃあ南根さんがそこまで言うアーティストなんで、うん、なんかぜひ曲聴かせてください。
はい、ぜひ、チタヘンリーで生きるということが再放送を見たくあれば。
生きるということが再放送みたいに、ハッピーエンドだっても知ってたら、悲しい今日だって必要なことだって
演じられ
んのかな。したいんだってそんなことはこっちが聞きてくらいだ。そんな風に着地地点の見えないジャンプを強いられてここまでやってきたけど、小さな頃はやりたいってことがあって、今思えば馬鹿げたことだけどさ、明日に怯えて足踏みしてる。今の僕と比べたら全然輝いてたよな。何の素数もない暗い未来を憂いていてもしゃねえ。生きるということが再放送みたいに、ハッピーエンドだっても知ってたら、悲しい今日だって必要なことだって演じられんのかな。ああそんな気もしてく。教科書授業テストに今までの経験、そんなものだけじゃシナリオは見えないぜ。何にも分かりゃしねえ、そんな日々だからこそ靴紐も結ぶふりはもうやめにしようぜ。僕らは何かと未来を知りたがる、正解があるような気がして、生きるということが再放送みたいに、一つの物語だとしたら、当たり去りのない日々の繰り返しを見せられんのもやだろう。さあ面白くしようぜ。無謀だと言われようとも、お前自身がこれからをどう思い描くのか、それこそが今わかる未来のすべてだ。だから生きるということは楽じゃないだろうけど、結末はその先にあるんだよ。何が起ころうとも、全てはいつの日かの伏線になんだぜ。生きるということが再放送みたいに、ハッピーエンドだっても知ってたら、そんなの
ヘンリーさんで生きるということが再放送みたくあればでした。
はい、いやいいですねこれ。
そうなんですよ。ほんでまた弾き語りするとめちゃくちゃ良くてですね。
あ、なるほどね。これねちょっとなんか今バンド編成の、ね、
そうなんですよね、
音源でしたけど、うん、じゃあ基本普段は弾き語りなんです
か。そうですね、ギターの、ライブハウスでやった時も、あと今六甲山の上でこの前野外フェスをしたんですけど、それにも出てもらって、こう森の中でギター一本で歌ってくれたんですけど、めちゃくちゃ素晴らしいんですよね。
合いそう。
ああ、でしょう。これ、うん。そうなんですよね、う
ん。なんかね、メジャー感あってね、うんうん、なんかすごいいいですよね、彼ね。
そうなんです。うん、今、ちょっと注目してるアーティストですね。
なんか、悪い大人ついてないですか、大丈夫ですか。
悪い大人。
でも、なんかすぐなんかほらね、なんか声かけてきそうじゃないですか。
わかります、わかります。はい。はい、
いやいや、なんかこのアーティストね、本当ちょっと注目し、うん、ですね、
ぜひ、はい、
わかりました、はい、南出さん本当に2週にわたってどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、は
い、ライブラッシュ、今回は兵庫県神戸市三宮にあるライブハウス神戸バリット南出渡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。